はい、それでは第5章、6条の見やすんところ、69ページの扉、ここへ入っていきましょうね。このもう6条の見やすんところに関しては、すでに登場回数何十回というレベルで、第4章までの夕顔のところで語り尽くしてきた感もあるわけですけれども、途中で話をちらっと言ったと思うんですが、この6条の見やすんところと源氏がどうやって出会ってちぎったのかというところは、実は、源氏物語の中で書かれていないんですね。ですから69ページの扉の左側の年齢のところを見てみると、光源氏と六条の見やすんところがちぎったところはハテナとなってますよね。出会いが書かれていないんですよ。で、いつの間にか二人は付き合っていたという状況になるわけで、まあ源氏を読んでいて僕なんかが疑問だったのは、なんでこの出会いのところが書かれていないのかなというとこなんですけれども、途中でも言ったように源氏は実は切壺の巻という第1巻から書かれたわけではなくて、どうやら途中、まあ面白いと思われるハイライトシーンから書かれたというところがあるみたいなんですね。そうなった時に、実は六条の見やすんところはかなり初期の段階でキャラクター形成がされていたものですから、いつどうやって出会ったかというところが年齢とかの部分も含めてうまく整合性がなくなってしまったんじゃないのかなと、というところもあって、ちょっと出だしをごまかして、で結局この女性は怨霊となりね、生き霊となって人を呪い殺すキャラみたいなところだけが先に立ってしまったというのが、まあ実情ではないかという気もしますね。はい、それでは六条の見やすんところの、まあ、人物関係図というのを見てみると、まずこの人は、前東宮、まあ、さっきの東宮ですけども、皇太子ですね。東宮と書いて、あるいは春宮と書いても東宮と読むんですけれども、その皇太子ということは、いずれ帝になるであろうと思われた人と結婚したわけですから、いわゆるファーストレディになれるというところにいたわけですけども、旦那である東宮が亡くなってしまうわけですね。で、そこで、まあ、前東宮、先の東宮ということになるわけで、いわゆる未亡人です。で、娘が一人いまして、秋好む中宮、まあ、これはまだこの段階で中宮なわけではないわけですけれども、まあ、娘が一人いたと。つまり、娘一人を持つ母子家庭、ただし身分は東宮の嫁さん、つまり、まあ、お亡くなりになった東宮の嫁さんですから、次にファーストレディになれたというレベルの未亡人であるという人と、帝の息子ではあるけれども、いわゆる東宮争いにはもう参加しないということにおいて、源氏という姓を賜ることにおいて臣下となって下った光源氏、まあ、身分的なものはバッチリですよね。まあ、どちらも帝絵になることはできなかった、あるいはファーストレディになることはできなかったけれども、その妻であったり、あるいは息子であったりしたという2人ですから、もうこの六条の見やすんどころからしても、光源氏と付き合うことは自分のプライド、地位、まあ、いろんな条件面においても問題なかったわけですね。で、ただし光源氏は当時、この図にもあるように、正妻葵の上、そして最大の思い人藤壺、まあ、さらには夕顔と出会ってしまったり、もちろんその前にうつせみと初恋をしたりとかするというような、ちょうどこう恋愛華やかりし頃、六条見やすんどころがいると。そして六条見やすんどころは、光源氏に比べると年上なんですね。まあ、一応7歳年上という設定になってますから、17とか18歳の光源氏にとって25とかの、まあ、未亡人、年上の女性となってきて、しかも一度結婚したことがある人ですから、まあ、そんじょそこらの適当な恋愛をしたいわけではなくて、付き合うからには本気で付き合おうと思っていた六条の見やすんどころ、さらには得意体質で、なんとなく嫉妬心が燃えてしまうと、寝てる間に魂が体から抜け出て、源氏の浮気したというか恋愛している相手に乗り移って思わず取り殺してしまおうかというような勢いを持ってる肉体の持ち主ですから、まあ、ちょっと源氏としても重くなってくるわけで、まあ、特に決定的だったのはやはり夕顔、あるいは葵の上と連続してこう殺してしまうわけですが、その時に六条の見やすんどころの生き霊であるということを源氏がついに知ってしまうと、ということにおいて、六条の見やすんどころ自体も自分自身のそうした得意体質にショックを受け、そして娘と共に、まあ、伊勢に行こうと、ということになるわけですね。はい、で、最終的にはその娘は秋好む中宮ということになるわけで、源氏に託したその娘は最終的に非常に出世を遂げるわけですけれども、まあ、自分は若くして死んでしまうと。36歳にて死亡ですからね、本当に短命な時代です。はい、それでは、70ページから見ていきましょう。